正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
8月21日月曜日午後1時を回りました。8月も下旬に入りました。お盆休み明け、
はい、
まあそろそろ涼しい日がね、増えてもいい頃かなとは思いますが、8月の23日2日後は、はい、暦の上では初暑、暑さも収まる頃と
ねえ、収まってほしいですね。
待ち遠しいですね、はい、本当に今年の夏は暑くなっていますが、はい、まあ暦通り本当に行くのがやっぱり一番体にもいいし、ね、いいのかなっていう気はしますけれどもね。まあ、特に今年の夏は本当に、異常な、ね、ことが多かった。お方まだ終わってませんが、ね、そろそろ涼しい日が増えてほしいなという今日この頃ですが、今日はですね、前半と後半、話題を少し分けましてね、前半は、少し最近のお天気の異常さ、はい、あの先週もちょっと江森先生にお伺いましたけども ね、 お話を ね、
そうですね、
その話をさせていただいて、後半は、ゲストをお呼びしていますのでね、お話を伺いたいと思います。今日もしばらくの間ですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
この番組は今の地球がこうなってるってお話をよくするシートじゃないですか、
ね、よくしていただきました。
でそうなると暗い話ばっかりだから、ちょっと明るいね、未来に向けたいい話をちょっと用意しますってだいぶ前にお話したんですが、でもね、そういうわけにいかないなっていうことがいろいろやっぱり地球上起きてましてね。
そうですか。
なので先週もね少しお届けしましたけれども、先月から今月にかけても世界的な異常気象は本当に頻発してしまっています。
はい、
まあ、ある意味地球がちょっと暴走しちゃってるんじゃないかという状況ね、にはなってるんですが、今日もですね、少しその今の地球がこんなことになってしまってるっていう、まだまだ実はいろんなものがありましてね、
その
話を少しだけさせていただきたいと思います。はい、でまずはね、まあ、熱波と猛暑ですね。これは先週もお届けしましたが、最高気温が50度を超えてしまった、場所はかなり今年は増えました。
ねえ、びっくり。
ヨーロッパ、アジア、アメリカなど各地、イタリアのシチリア島では47度、メキシコのメヒカリという観測点ではなんと 51.1 度。
いや、もう叶いません、
中国でも内陸部ではね 52.2 度、アメリカデスバレーでは 54.4 度というい
や、
これ気温の話ですよ皆さん ね、
本当に何の数字って思わずね聞きたくなるような
ね、はい、僕が天気予報を始めた30年前は気温が50度っていうのはちょっとイメージもないですし、まさかこういう数字をね、天気予報でお伝えしなきゃいけないような、世の中になるとは全く思ってなかったですけどもね、でこの熱波によって山火事も相次いで発生と、地中海周辺ではアフリカも含めてあちこちで火の手が上がって、観光にも大きな影響を与えてしまっています。で特に規模が大きくなってしまっているのは実はカナダです。
カナダ、
これ海外ニュースでね触れられた方もいらっしゃるかと思いますが、これねほぼ全土にわたって至るところで制御不可能な火災が続いています。
いや、全土ですか。
でですね、これこんなデータがあります。この国ではカナダではすでにですね、今までの山火事によって年間の二酸化炭素排出量の倍に相当する二酸化炭素が排出されてしまったそうです。
倍ですか。
そう、だから温暖化による、ね、熱波など温暖化による山火事がさらに温暖化を進めてしまうという悪循環が今現実になってしまってるんですね。
そういうことですよね。
でね、この異常なその気温の高さ、まあ、温度の高さというかな、これ気温だけじゃなくて海もそうなんです。
もう温度ですね、本当にね。
特にね、大西洋の、はい、特に大西洋のカナダ側では、海の温度平年よりも5度以上高い状態が先々月あたりからずっと続いています。でこれがカナダの熱波山火事の一因とも言われているんですね。
そうなんですね。
でですね、こういうデータを調べてみると、うん、こんなものに行き当たりました。フロリダ、もともとね温暖なイメージがある場所ですよね。
そうですね。
で海もねそれほど深くない海が多くて、うんうん、フロリダ周辺の海ではですね、はい、温度がですよ、これ海水温で40度近く37度38度っていう観測をありました。
もう暑いから水に浸かってね、体を冷やしたいと思う海ですけれども、
お風呂に浸かるようなもんですね。
いや本当そうですね。
うん。でこの海水温の異常上昇とか熱波っていろんなその他の気象にも影響を与えていて、
はい、
大気の状態がすっごく不安定になるタイミングが、うん、特にヨーロッパで多くなりました。
は
あ、でね、大気不安定になるってどういう意味かというと、雷が鳴ったり、
そっか、
激しい、まあ、ゲリラ雷雨があったり、
氷
が降ったり突風が吹いたり、でイタリアでは手のひらサイズの氷が降ったという報告があります。
危ないですね。
これ当たったらちょっと命落としちゃうぐらいの、
本当に、ね、うん、
であとドイツのベルリンとかルーマニアでは、あまり激しい、ね、気象現象のニュースがほとんど入ってこない地域でも突風や激しい雷雨に見舞われたという、そんな状況になっているんですね。
地球規模で見たら恐ろしいことが起きてるって感じですよね。
そうだから特にヨーロッパにお住まいの、特にヨーロッパの地中海周辺にお住まいの方にとったら、これは本当に地球暴走したなって思ってしまってる方もいるんじゃないかなと思うんですね。
映画のような状態ですよね。
国連のグテレス事務総長は、地球温暖化の時代は終わり、ついに地球沸騰化の時代に入ったという言い回しを使って警鐘を鳴らしています
。温暖化どころじゃない、沸騰化ですか。
はい、今の地球が異常化というお話を、まあ、せざるを得ない、今これが事実なのでね。はい、前半はこの話をさせていただきました。
まさきあきらの地球にいいこと、いつも聞いてます。
さてここからはゲストをお迎えしてお話を伺いいたします。
本日のお客様は浜田化学株式会社取締役で商事部長兼開発部長でもいらっしゃいます中野孝則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ようこそスタジオの方へ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はまたね、新しいなんか動きというかの情報が入ってきてますので、その話をね、お伺いできたらなと思っておりますが、よろしくお願いします。まあ、一番メインはその廃食用油を捨てることなく回収してリサイクルしていると。まあ、今回その中野さんは、商事部と開発部を兼任されていると。具体的にどのようなお仕事になってるんですか。
ですね、まずは商事部の中でいきますと、こちらのラジオの方で何度か登場させていただきました営業部長の桑村、桑村のチームはですね、我々で言うと、通常の企業でいう購買サイドですね、入り口が原料を調達するという、まあ、意味合いで考えますと入り口側の営業をしているチームです。で私の商事部というのは、桑村のチームが集めた廃食用油を製造部で、加工処理をして、その後リサイクル用途に合わせてですね、販売するという形で、出口側ですね、会社を中心に考えると入り口側の原料を、真ん中の製造、最後出口の販売という形で、私の商事部が出口側の営業を担っている会社です。で合わせてですね、その出口側の営業をまあしながらなんですけれども、
はい、
やっぱこの業界的に長らく同じような動きをずっとかけてきたっていうところが、まあ、私たちの会社業界の今までのまあ長く続いた課題でもあってですね、
うん、
新しいリサイクルの転用先であったり、よりその我々の集めた廃食の価値を上げるっていうためには、新しい販売のマーケットを作るというところで、そこで商事部がやりながらですね、
うん、
今現状ないようなマーケットを作り上げていかないといけませんので、
うん、
その作り上げていくっていう作業をですね、会社としてこう組織化していこうという動きを今かけてまして、
うん、
昨年の9月に開発部という部門を改めて立ち上げました。まあ、今現在ですね、利益を作るリサイクル循環型を作るというモデルをする商事部と合わせて、その先ですね、未来のリサイクルの循環型、ビジネスを作るというところは開発部ということで、 まあ、こう両輪の形ですね、動いていってるっていう、そういう形で今事業を進めています、う
ん、お互いがないとやっぱりこれから先は成り立っていかないっていうことですね。先月営業本部長さんお越しになってですね、はいはい、廃食用油をリサイクルして、はい、SAF SAF、はい、といわれる、まあ、持続可能な航空燃料としても、まあ、活用できるんだよという話をね、はい、していただきましたけれども、はい、他にもこうリサイクル先のお話っていうのは出ている、はい、でさ、そのあたりがこう商事部開発部で、はい、
そうですね、
進めていらっしゃる。そうですね、
はい、まさにね、そうですね、今その商事部として考えますと、今から5、6年ほど前というのは、新しい提案をしてもなかなかお客様っていうのは見向きもしてくれなかったんですね。でようやくここ数年になって、でいい活動、循環型リサイクルができるのであれば、その一端を企業として担いたいんだっていうのをお客様やはり多くなってきているのはもう肌で感じます、うんうん、でその中でいきますと、商事部としてもですね、その新しい販売先、販売マーケットを作るという、ことを今ずっと長らくしているんですが、やはりどのプロジェクトもですね、2年から3年ぐらい前からずっと現在も続けてやっているっていうものが、まあ、いくつも並行してまして、
はい、
今日お話しできる内容とまだ世の中に出してないですね、ちょっと今日お話しできない内容
と、
それがあってですね、
内容もある
で今日お伝えしたいなと思うのは、ようやくもう外に公開もできる手前ですね、
はい、
量産のところまで話が持ってこれましたので、
はい、
そちらの分野のお話にちょっとフォーカスを当ててですね、
はい、
ご紹介させていただきたいと思います。で
今
日我々がお話しさせていただくのはプラスチックになります、
うんうん、
このプラスチックの原料を作られて、まあ、開発されたのがですね、株式会社カネカさんという会社、うん、はい、こちらの会社が世の中ですね、初めて今回作って、もうすでに先行的に量産販売されている商品材料になるんですけれども、
はい、
そちらのプラスチックの商品は従来からあるプラスチックとは全くこう一線を画して、
うん、
全く異なる特色、世の役に立つ循環型というところに即した材料を開発されたのが、その金華様の、グリーンプラネットという、商品登録、うん、商標登録している商品になります。で我々がですね、その金華様が作られるプラスチックの原料に植物油、植物からできた油でプラスチックが作れるという形ですので、さらにその先を行こうということで、
うん、
廃食用油ですね、
はい、
使い終わった後の食用油を原料にして、そこからプラスチックの素材を作ろうというのが今回の新しい取り組みになります。
またまた新たな展開が、ね、
楽しみですね、
はい、ちょっと気になるというかね、プラスチックってやっぱり何でしょう、自然には戻っていかない、分解されない、うん、残ってしまうということで、まあ、ペットボトルも含めてね、今すごく問題になってますけども、もちろん新たにね開発されたということは、そのあたりがやっぱり非常に特徴的ということですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
プラスチックって、まあ、最近本当に大きくいろいろなところでプラスチックは問題だっていうふうになってますが、この金華さんが作られた商品というのは、
うん、
まあ、いろいろプラスチック上で特徴が多いんですけれども、
はい、
まずはその海洋ですね、海の中に行ったとしても時間をかけて分解していくっていう特徴を持ってます、う
ん、自然に帰る、
そうですね、それでよく、CB ですとかいろんな言葉ですね、最近よく問題だって言われてるような、海中に眠ってしまったようなプラスチックもそのままになっているので、まあ、それを誤飲してしまった魚に影響があったりですとか、まあ、ゴミで堆積していきますので、どんどんどんどん時間とともに堆積する一方で、そのゴミをどうするんだっていう問題ですね、そういった問題をこの商品は解決できます。合わせて実はですね、海洋以外に土壌ですね、土によっても分解するっていう特徴も兼ね備えた原料になります。で、石油を使うのをやめようっていうのが、いわゆるこういったバイオマスと呼ばれている原料のプラスチック、バイオマスプラスチックということになるんですけれども、
バイオマスプラスチックか、はい、そういったらなんとなく分かりやすいですね、
そうですね、
バイオマスの原料 でただバイオマスのプラスチックよりも機能的に言うと、やはり従来から石油由来のプラスチックがやはりコスト的にも機能的に優れている、これは間違いないんですが、じゃあこの石油由来の従来からあるプラスチックにバイオマスプラスチックをどういうふうにこう近づけて追い越していくのかっていうところが、皆さん切磋琢磨されているところでして、これを解決できるんじゃないのかなというのは今回のこのグリーンプラネットという商品になります。でここまで来るとですね、分解できるからいいよね、どんどん作ろうってなるんですけど、次のまあ事業モデルで考えた時の課題というのが、じゃあどうやって 世の中に波及させるんだとなった時に、うんうん、プラスチックのその性能ですね、うん、そのものがやっぱり使い勝手が良くないと絶対的に広がらないんですけれども、うん、この商品のいいところはですね、プラスチックでいうと例えばペットボトルのような硬いようなものもあったり、レジ袋のような柔らかいものがあったり、
あります、ね、
同じプラスチックでも硬いものか柔らかいものまであるんですけども、ね、このグリーンプラネットという商品は硬さと柔らかさを両方兼ね備えた材料になってですね、
素晴らしい、
これどっちでもいけるじゃないのかと、ね、これが偏っているとですね、いいのは分かるけども硬い方しか使えないよねとか柔らかい方しか使えないとなると、うん、なかなかやっぱ波及が半減してしまうんですけども、うん、そういったところも持ってると。でなおかつですね、まあ、ここからちょっと私たち配色用油我々の業界にも近づいてくるんですけれども、はい、例えばですね、私たち配色用当社がやっている弊社の回収先というのは飲食店が多いんですが、飲食店から出てきた配色用油を我々が回収精製して、カネカのこのグリーンプラネット用の原料の前処理をします、うん、でそこからカネカさんの方で、原料ですね、プラスチックの原料を作って、そこからですねその原料をさらに加工して、うん、飲食店で使えるような、まあ、いろんなプラスチック製品に変えるとなった時にですね、うん、例えば温かい、調理をされたものというのは熱を帯びてますので、プラスチックの中でもですね耐熱性のあるようなものでないとそういう現場でやはり使いにくいというものがあります。いくら硬くてもですね、うん、耐熱がなければ溶けてしまうんですね、うん、マーケットはなかなか使えないとなるんですが、はい、優れた3つ目の差は実はここでして、耐熱性も兼ね備えているのがこの商品になります、
うん、
そこまで予約来たんですね。で今現状はパームと呼ばれている植物油原料に金川さん作られていまして、はい、でそのさらに次のステップでということで私たちが回収しているような配色用油を原料にどんどん取り組んでいこうという動きを今かけていただいてます。で弊社でいきますとリサイクルのハンドソープ、これ今までもしかしたらあのお話出てたかもしれない、はい、しませんが、はい、あれがまさに今この金川さんがやろうとされているのの、まあ、先進例になります、うん、
なるほど。
で実は我々もこの商品というのはもうすでに20年ほど前から、世の中には出していまして、ようやく今でこそですね自己循環型のリサイクルですとか、うん、クローズドリサイクルっていう言葉ですとか、まあ、いろんな表現でですね言われてますが、ゴミ排出物廃棄を出してそこの場所でまた戻ってきて、そこでさらに形を変えて利用するというところで一切廃棄しないという、自分でその循環モデルを0から10まで作り上げるっていうモデルをまあ作っておりまして、今回の金川さんのこのプラスチック商品も同じ形がまあ作れるであろうということで、そういったところでどんどん波及させようとしています。
これはまだ商品としては出回っててはいない、
そのパームというですね、植物油から、原料で量産しているものは、うん、例えば皆さんの世の中でいきますとコンビニストアのですね、はい、アイスコーヒー用のストローであったりですとか、あとはパックの例えばお茶についているストローですね、はいはい、ああいったものはもうすでに世の中に出ています。それこう皆さん知らないところですね、
どんどんアピールすべきですよね。
そうですね、なんか知らないから全部プラスチックと思って避けてね、うん、買わないようにしてたけど、
そうそうプラスチックだからもうこれダメだって思ってしまったら ね、
そんな企業努力があるなら買うのにみたいなとこですよね。
あのちなみにこういう動きというのはこう世界も視野に入れて考えてらっしゃるんですか？
はい、そうですね、で今のまあこの商品そのものというよりかはですね、私たち商事部としてはですね今もう実際に輸出をしてます。もう間に半社商社を通さずに直接弊社が海外のメーカーさんにアプローチをしてビジネスをしてます。で、まあ、それをした一つのきっかけというのがですね、私たちのこのビジネスモデルというのは配色用油は飲食店が運営されれば必ず出てきます、うん、でそれをリサイクルして私の商事部出口側でリサイクル販売をしていかないとですね、成り立ちません、うん、で出口側のその国内での消費需要というのが残念ながら5年6年ほど前は結構、まあ、落ち込み始めていた時でして、うん、国内で集めた配色用油を国内でリサイクル消費しきれない、賄いきれないという状態が起こっていました。でそこから、私たちの会社では海外の方に目を向けまして、意外とですね海外に目を向けると足りないというマーケットがあるというのは分かってですね、
そうですか、
でまさに足りないということで今作っているのがこのバイオマスの燃料を作っている、まあ、今の企業さんたちだったというところにあります。で今まさにですね今度入り口側に着 着目しますと、うん、正木さんが最初お話したサフですね、うん、サフというところがものすごくやはり今報道されていて認知度が上がってきましたので、はい、廃食用油を、まあ、サフを含めたですね、うん、いろいろなものをリサイクルできるっていうのは世の中皆さんよく分かってきましたので、うん、今現場で起こっている変化っていうのは、はい、もうこれも桑村がお話したと思いますが、ある廃食用油を、まあ、みんなで取り合いになっているというのが現場で起こってます、
うん、
でそこにまたちょっと違うところから攻めたいなと思いまして、うん、で今商事部と開発部で連携してやっているのが、海外の廃食用油でまだ誰も手をつけてないものが何かないのかなと、まあ、これ国内も同時並行でやってるんですが、
うん、
まあ、ここはちょっと今開発中なんですね。通常は捨てられていた廃食、まあ、植物油ですね、うん、植物油が含まれているようなホニャララがあってですね、そのホニャララはですね、はい、通常の我々の業界では処理しきれない、嫌がるようなものでして、今どうしているかというと、処理しきれないのでいわゆる焼却処分ですね、燃やされています。で我々着目したのはそこで、そのホニャララをある方法を使ってですね、そこから植物油だけを分離できればですね、その分離できた植物油は廃棄されてるんですね、
はい、
新しいリサイクル先に大いに活用することができるなということで、その方法がようやく見つかって、うん、設備もですね今年導入しまして、ようやくやりだしたところで、
すごい
で同時にですね、国内で同じようなそういう需要変化があるということは、多分海外でも同じようなことが起こっているんじゃないのかなということで、うん、先行的に今あのアジアを中心にですね、海外でも同じ調査を仕掛けておりまして、
なるほど、
海外でも眠っているものをどんどん掘り起こしていこうということを今手掛けています。
すごいですね。
あの環境問題をね、しっかりとそうやって、うん、あの問題意識を持ってというのかな、それでこう進めていくって結構パワーいるじゃないですか、
はい、
でもこうやってお話伺ってると、もうその種はめちゃくちゃあちこちにたくさんあって、
そうですね、
それいかにこう捕まえてちょっとアイデアで商品にして、
そうです、おっしゃる通りですね。
なんか夢があってワクワクするような、ね、
まだまだ今日お話ししていただけない新しい動きもめちゃめちゃあるらしい、
ね、
これまたそれぞれ形になったら、
ここそうですね、
この番組で、
は
い
ね、
はい、ご紹介お願いします。
お願いいたします、
はいはい、今日はありがとうございました。
ありがとうございまし ました。本日のお客様は浜田化学株式会社取締役商事部部長兼開発部長の中野孝則様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日もね、盛りだくさんの内容でお届けしましたが、皆さんいかがでしょうか。ぜひ皆さんご意見をお寄せください、はい、よろしくお願いします、
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。お待ちしています。
皆さんお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。